ハロー針姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター院長の木下義和先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さて木下先生、
はい、
コロナの感染患者さんというのはまだ多いですよね。
そうですね、ちょっと少なくなってきましたけれども、はい、まだとっても多いですね。
はい、播磨ではこのコロナの患者さんというのはもちろん見られていらっしゃるんですよね。
コロナの患者さんも見せていただいてます。はいはい、ただし、はい、よくクリニックで発熱外来っていうのをされておられると思うんですけれども、はい、播磨では発熱外来はしておりません。
あ、そうなんですね。
はい、はい、ここは医師会の先生方のクリニックで、はい、見ていただいて、そして播磨で行っているのは、はい、コロナ感染陽性だっていうふうに診断がされた患者さんが姫路でも、まあ、数千人、はい、多い時には1万人近く自宅で療養されてるんです。で1万人も療養されてるとその方々の中に療養中に心筋梗塞を起こされたり、それから脳梗塞を起こされたり、はいはいはい、あるいは歩いてて熱があってちょっとフラフラするので転倒して骨折を起こされたり、
あるいは
虫垂炎、盲腸炎ですよね、はい、そういうふうな急性腹症っていうすぐ手術が必要な病気になられることがあるんです。
はい、
そういう方を播磨は受け入れています。
なるほど。単にその新型コロナウイルス感染症になられた方だけで、その単になっただけじゃなくって複合的にいろんな病気を同時に、うん、かかってしまった方の対応をされていらっしゃるという、
そうですね、
ことなんですね。
はい、播磨ではコロナウイルス感染症はそれほど重症ではないと、
はい、
だけどその時に同時に起こってしまった基礎疾患っていうんですけど、はい、これが重症な患者さんで、
はい、
手術したりカテーテル治療したりするようなそういう治療が必要な患者さんっていうのを、はい、基本一手に引き受けています。
はい、どうしてその重症のその基礎疾患のある患者さんだけを受け入れていらっしゃるんでしょうか。
はい、まずですね、播磨はちょうどコロナの感染症が始まった頃に建設がされてました。
はい、
そこでコロナの患者さんがこれから増えてくるぞというふうなことが心配されましたので、
はい、
いろんな設備に感染症に対応できるような部分を少しずつ作ってます。
ほう、
例えば、はい、手術室の中で陰圧手術室っていってコロナ陽性の患者さんでも手術できる部屋があったり、
はいはい、
それからカテーテル室も陰圧のカテーテル室って言ってコロナ陽性患者さんでもそこで安心してカテーテル治療ができる部屋があったり、
はい、
そして陰圧の ICU があったりと他の病院にはないような設備があるんです。
はい、
でこういう病院他の病院にありませんので重症の基礎疾患の方が他の病院に搬送されてそこで手術しようとした時に、うん、手術室が対応できてなかったら手術できませんの で、
そうですね、はい、
で新しくできた病院の、まあ、設備を生かして播磨で、基礎疾患があるようなコロナの患者さんを受け入れさせていただいているということになります。
はい、陰圧って先ほどおっしゃいましたけれどもこう漢字で書くと、うん、どんな感じになるんですか。
陰陽の陰ですね。
はい、影、
はいはい、影ですね。どういうふうなことを言うかというと、
はい、
ちょうどその部屋の中がちょっとだけ気圧が低いんです。
気圧が低い陰圧、はい、
でドアをこう開けた時に空気がドアの外から部屋の中へ流れ込みます。
は
い、で部屋の中から強制排気をして部屋の中の空気をずっと他のところへ持って行って外へ流してるんです。
は
い、だから部屋のドアが開いて人が出入りしても、
はい、
コロナウイルスを含んでいるエアゾールが病院の他のところに流れていかないようなそういうふうな設備があるんです。
なるほど。だからそのコロナの患者さんがそこの部屋の中で治療を受けるっていうのが他の患者さんにとっても安心です ていうことなんですね。
そういうことです。カテーテル検査室が、まあ、例えば我々の病院5つありますけれども、はい、5つあるうち陰圧の部屋が1つありますので、そこでコロナの患者さんを治療している時にお隣の部屋で、はい、コロナじゃない患者さんを同時に治療することができると。
なるほど、はい、みんなにとって安心ということですね。
そうですね。だからまあこういう設備っていうのは新しい病院じゃないとなかなか作れませんので、うんうん、私たちのところで対応できるかなと思って頑張ってやらせていただいてます。
わかりました。ちょうどタイミングも合っていたってことなんですね。
そうですね、
はい、でちょっと先ほどからちょっとずつの連携ですとかっていう言葉がちらちら聞こえてきたかと思うんですけれども、その姫路の病院では、うん、その新型コロナウイルスの患者さんの診療について他の病院と、うん、まあ、やり取りをしたりとかっていうことはあるんですか？
実はですね、必ずしも全ての市で、はい、いろんな医療機関が相談しながら対応しているというわけではないんですけど、はい、姫路市はこの部分ではとっても優等生で、
優等生、はい、
はい、もうコロナが始まってすぐに姫路市の行政の方が声をかけられまして、はい、姫路市の中でコロナに対応している基幹病院、うん、それから基幹病院でなくてもコロナの対応していただいている病院、
はい、
医師会の先生方の代表の医師会長先生とか感染症の担当の理事の方、
はい、
さらに保健所の、所長先生、はい、でさらに姫路市の行政の方、この方々が一堂にウェブ上でみんな集まると、はい、みんな感染するとえらいことになるので、
そうすればえらいこっちゃです。
ウェブ上で毎週集まって、はい、で毎週それぞれ の病院であるとかそれぞれの診療所の状況を確認し合って、
はい、
どういう医療をやって今どういう状態になっているのかっていう情報共有しています。で例えば、はい、基幹病院でも今の時期ですと、はい、時々やっぱり院内で職員の方が何人も感染したり、はい、濃厚接触者になってお休みをして機能が低下する部分が出てくるんですよ。
どうしてもですよね。
そうですよね。だからこういう情報もやり取りして、はい、どれぐらい、まあ、忙しいかっていう情報もやり取りしながら、はい、主に対応していただいてた病院がちょっと対応しきれなくなった時には他の病院がそのバックアップをするっていうふうなことをやってます。
なるほど。さすがにそのスタッフを融通するっていうのは無理ですけれども、その患者さんを受け入れる時にうちはもう少しだけこう余裕があるよとか、うちはもうちょっと余裕がなくなってきたなんていうことも情報で共有して、いろいろとその入院患者さんの調整をすることもあるってことなんですね。
あります。何人患者さんが入院していて、
はい、
でスタッフが何人休んでいて、はい、入院している患者さんの重症度がこれぐらいでうちもちょっといけますとか、
はい、
うちもとてもダメですとか、そういう情報を共有しますので、はい、例えば患者さんが救急車で搬送されてきて、はい、どうしても針姫で受けることができない状態でしたら、うん、他の病院に直接連絡をしてお願いをすると、はい、そういうことももちろんありますし、逆もあります、
はいはい、どうしても病院といっても、商売といっちゃあれなんですけれども、その取り合いをしてたりとか押し付け合いをしていたりっていうイメージが勝手にあったりしたんですけれども、姫路市はそうではないと。
姫路市こういうところは非常に上手に、はい、やられてます。姫路市の行政の方とか、はい、保健所の方々っていうのが上手にこのマネージしていただけるので、はい、彼ら の,、うん、お仕事が上手にできてるからじゃないかなというふうに思います。
いや、ちょっとこれは姫路市自慢してもいいんじゃないかなと思いますね。
ちょっと自慢できると思いますよ、
はい。姫路とか、その周辺に住んでいる我々市民にとっても安心して新型コロナウイルスかからないに越したことはないんですけれども、もしそうなったとしてもベストなところで治療を受けることができるっていうことですよね。
そうですね。基本的にそれぞれの病院が今どんな入院患者さんがおられるかっていうのは e-MIS っていう災害の情報のデータを入力するところがあって、はい、で県内 の, ほぼ全ての病院で今どういう状態であるのかっていうのは見ることができるんですけれども、はい、姫路市はそれをもっと詳しく情報共有することができて、うん、
はい、
で、出席するのは大体院長が出席してますので、はい、院長同士で情報交換するということができています。
トップ同士でってことですね、
はい、なかなか仲良しでしょ。
そうですよね心強いなと思います、
はい、
でもコロナってそのなかなかなくならなくて、うん、どんどん新しいタイプのものが出てきているような気がするんですけれども、これ例えば今後重症になりやすいものが増えてくるとかそういう可能性はあるんですか。
あんまりありません。
あ、そうなんですか。
はい、ウイルスにはね DNA ウイルスって言って遺伝情報が DNA のものと、はい、RNA ウイルスって言って遺伝情報が RNA のものとかあるんですよ、
はい、
コロナは RNA です、
はい、
で RNA ウイルスの仲間はインフルエンザ、これも RNA ウイルスです、はい、インフルエンザとある意味似てるんです、
はい、あ、そうなんですね。
だから初中小種インフルエンザもタイプ変わりますでしょ。
なんか香港何型とかありますよね、
うん、で、はい、基本的にこういう感染症で肩がどんどん変わっていく時の変わり方っていうのは、はい、だんだんと軽症化します。
あ、
でそれからだんだんと感染力は強くなります。
あららら、
オミクロンそうでしょ。軽症になったけれども、ね、はい、感染力が強くなって広がりやすくなった、はい、
そう聞きます、は
い、これウイルスの生存戦略です。感染した人を殺しちゃったら、はい、もうそれ以上広がることができませんので、仲間を増やすためには、
はいはい、
殺しちゃダメなんですよ
生かさず殺さず
割と元気にあちこち動いて移してもらった方がいいのであ
、それで軽くなるっていうことなんですね、はい、
だんだんと軽くなってだんだんと感染力が強くなるっていうのが一般的ですんで、はい、まあ、すごく重症のウイルスが出てくる可能性はそんなに高くないんじゃないかなとは思っています。
まあ、でもそれのウイルスに対抗するには、まあ、なるべくかからないようにするっていうのと、かかった時のためにそれでも重症化しないようにワクチンを打っておくっていうのは必要なんですかね。
そうですね、私ももう4回ワクチン打ちましたけれども、はい、できるだけワクチンを打っていただいた方がいいかなというふうには思います。
はい、
でさらに自分が感染者であると思って行動していただくのが重要だと思うんですよ。
なるほど。
どうしてかっていうと、はい、軽症なので分からなくって無症状の人たくさんおられますんで、はい、症状がないから自分は大丈夫と思われると他の人に移しちゃうっていうことになるんじゃないかなと思ってます、はいはい、
自分もそうかもしれないと思って行動するように私もしたいと思います。
はい、
今回は兵庫県立播磨姫路総合医療センター院長の木下義和先生にお越しいただきお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ハロー播姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。